V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。さて、駅前広場から少し外れたところにある職員さんの軽トラの隣にハンターカブを止めて見学を開始です。そもそも旧大志駅とは何か、ちょっと説明しましょう。大志駅はですね、現在のね、中之条町大和田大志にあった日本国有鉄道吾妻線のね、大志支線の駅でございました。日本交換群馬鉄山のね、専用線として1945年昭和20年に開業したそうでございます。側線と高速踏み出し用のホッパーを持つね、遊郭ホームが一つのね、駅であったそうでございます。京浜地区に向けて鉱石を発送していたんですけども、鉱石輸送の廃止と吾妻線の大前方面への延伸で1970年に休止したそうです。廃止の時の所属路線吾妻線でしたけど、長野原線から吾妻線に路線変更されてから列車が運行されることはなかったというようなことです。一番のね、最盛期の頃は渋川駅から長野原草津口駅ね、これ前は長野原駅だったようですが、電化後も非電化のまま取り残されて、それでもディーゼルカーが長野原の駅とのね、でも1日5往復するのみだったそうですよ。電化区間は急行電車が1日15往復あったんで、接続はまあまあ良かった、まあ、3本に1本は接続するようなところだったようですね。まあ、鉱山で働いている人がいるってことですから、そこそこね、そういう足は、まあ、確保されていたんでしょう。そんな昔にぎわったような駅でございました。まずは駅長室を改築したようであろう建物に入って、入場料200円をお支払いです。お父さん一人で留守番のようですが、初めのうちはなかなかいいお仕事でしょうね。まあ、そのうち飽きてくるとは思いますけれど、私もね、あと10年10年弱か。そうなりました。こんなところで働きたいななんとは思いますが、まあそんなね、10年後の未来は考えないでおきましょう。見事な入場券をいただいて改札口から駅内に入りました。こちらの駅、車止め、あと鉱石積み出しのホッパーっていうところなんですけど、このホッパーって言ってもこうなかなか分かんないですよね。貨車が下に入ってコンクリの枠があって、その上のところからこう鉱石がガーッとこう落っこってくるような施設なんです。詳しくは写真を見ていただければと思います。いや、そんな立派なホッパーが残っているんですけども、まあでもね、廃線になってすでに40年、コンクリートはボロボロ、随所に鉄筋がこんにちはしております。とはいえこういう建物を見るとね、男の子の心をくすぐるというか、廃墟魂が揺さぶる感じがあります。まあ、今回来たのも実はこのホッパーのおかげなんですけどもね。ではなんで私このようなところに来たか、またなぜこのようにここは整備されているのかと言いますと、当時を忍ばせる駅名表とかをね、平成25年と言いますが2013年に町の方が設置して、公園としてですね、子供用の遊具、花壇、あとトイレなどが設置されていたそうです。でそれらの整備を行った時にですね、おいおいなんだよこれということで、ね、こんなのがあるんじゃねえかということで、遺構がたくさん残ってたっていうことかな。2014年、平成26年、中之条町っていうことがね、本格的に復元することにしたそうです。埋まっていて、遺構を掘り出して、ホッパー跡をちょっと綺麗にしてっていうことで、2016年度にクラウドファンティング、まあ、あとこれ言いづらいんだ、クラウドファンティングによって寄付を募集して、215メートル分のレール、とかね、あと71メートル分のホームを復元したそうですよ。で先ほど言いました復元の駅舎、こちら2018年に完成。あと鉄鉱石を積んだバケット、ね、それちょっとサビサビだったんですけど、これなども展示されて4月に一般公開されたそうです。あと大井川鉄道からもね、使用していた和風3とかいう貨物のあるものが中之条町に浄土されて、ここに搬入されたそうです。総事業費はなんと1億4000万、持っているのにかかるもんですね。まあそんな旧大志駅、今にもですね貨物列車が入ってきそうなくらい静かな山あいです。のんびり写真を撮っていると、さすが秘境の地群馬、ここは群馬のマチュピチュかなんてね、 一人で納得いたしましたです。いかんいかんいかん、いつまでカッパ着てるんだ。そう、太陽が出てきたんでね、暑くなってきましたけど、ホームの広いところで誰もいません。脱ぎ脱ぎ脱ぎ脱ぎして綺麗に畳んでおきました。やがて見学も終了。かれこれいました。30分以上いましたかね。こうなってくると忘れていた五感が蘇ってくるわけで、突然汽笛のように響くグーという空腹感。おっとこりゃいかんということで、ホームに腰掛けて朝食をいただきました。しかし失敗だったのは、山崎の薄皮粒あんパンと薄皮クリームパンね、これを持ってきたことでしたね。まあ普段であれば糖分があって疲労回復効果もあるのでしょうが、やっぱり廃液で食べるには山下清画伯並みの大きなおにぎりが正解でしたね。この時ツイッターの方でですね、マー君ちゃん SSTR2021 ナンバー1607さんの方からメッセージをいただきました。どうやらさっき撮った道の駅吾妻郷の温泉があったようです。 JAF 会員さんはお安く入れるよというような情報です。まあ、今回冒頭にも言いましたけどね、たっくんとまーちゃんが来るんで温泉には入れなかったんですが、まあ、本当に実際来たくて30分で遊びに来ちゃいましたからね。この道の駅吾妻郷、ヤンマダムの手前なんですよね。紅葉の季節には大変良さそうということで、今回は寄りませんでしたけども、次回のけなし峠チャレンジの時には使わせていただこうと思います。だってほらけなし峠からだと有名な草津温泉が近いんですが、ちょっと近すぎじゃないですか。で草津温泉で大広場でお昼でも多分無理でしょうから、こちらのね吾妻郷でゆっくりしたいと思います。マー君ちゃん SSTR2021 ナンバー1607さん、本当に情報ありがとうございました。またね、何か気づいた点がありましたら、ぜひよろしくお願いしたいと思います。さて、駅の見学の方もこの辺にして、毎度配線や駅コレクションにしている駅名表キーホルダーを購入して、次の場所に向かってスタートしましょう。次の場所は、テレビ東京の番組で、ルイルイ、田川陽介さんがやっていた路線バスで鬼ごっこ、ね、群馬県の市町村を巡り、スタッフが用意したミッションをクリアすることでその陣地が取れるという番組でやっていた、うどんラーメンとホットサンドの自動販売機グルメがある高崎市のコルソというゲームセンターです。ここからは約60キロ程度でも、その前に長野原草津口駅から当駅までの間の配線跡をちょっと走ることにしました。長野原草津口駅を出てすぐにある上路の橋桁とか橋山間部を抜けるトンネルなどがそのまま残されているというのが分かっていましたし、国道292号線と合流してちょっとね分岐してからの北側はね、地元の人が抜け道として活用しているということが分かったんで、早速配線跡ツーリングです。と言ってもですね、自動車運転をされてますから法律は犯しませんよ。ナビをセットしたものの、国道へ行け行けとうるさい中、田舎のね農道まがいの抜け道を進んでいくと、うっそうとしたトンネルが出てきました。さすがに歴史を感じるトンネル、ね、中は照明などありません。ハンターカブはねライトが暗いんで対向車対策はちょっと不安ですが、地元のじいちゃんばあちゃんの運転する軽トラでしょうから、まあ、なんとか大丈夫でしょう。ということでトンネルの中へ配線跡いただきます。と言ってもね、まあトンネルには違いないんで、2カ所も通ればすでにごちそうさまでした。そこまで私好きな方ではありませんので。ということでさっさと国道に戻りました。やがて、長野原草津口方面は左折の看板を発見。ここからもう1カ所の配線ポイントなんですが、綺麗な道を左折してカーブをすれば、実は墓地があるんですが、その横に駐車場が、そしてそこから見えるのが先ほどの大志線の配線跡、白砂川橋梁です。白砂川を挟んで鬱蒼とした木々の中、往年の姿を残しています。これはねとっても見事ですよ。崩れかけている橋へのアプローチ部分を延長すれば吾妻線の橋梁に重なるわけで、おおなるほどって感じがしますね。まあ自然ですからね、こう重なるのは当たり前なんですが。さて、長野原草津口駅前のガソリンスタンドで給油を3リッター。本当ガソリン食わない燃費ですね。6つある目印のうちの1つが減るのは約120キロ近くを走ってからなんですが、 本当に減らないんですけど、一旦減り出すとね、今度早いのは目安としてはどうかと思いますけど。さて、再スタートして国道145号から国道406号に右折、ガソリンスタンドのご主人にお尋ねしたところ、まあそこそこの山道ですし、バイクならかえって楽しいですよと言われておりましたので、ワクワクのスタートです。とはいうもののかなりの上り勾配、予測はきついですね。片側一車線にしてはしっかりした山道だなぁと思って登りながらも行けば、自転車族がはぁはぁと言いながら登っておりました。これは大変だなぁと見ながらも、こちらのハンター株も青色と息で登っておりました。この通り元のね、草津街道ということで昔からの道筋のようです。渋川から行くイメージですけどもね、今はね、昔は高崎から草津へ抜けるのがメインだったのかもしれません。最初はウェットマジンの道だった道も峠を越えるとすっかりドライになって、頭の中ではいつものバニハーバニハーとと、汚れて英雄が流れていきますが、実際に流れていたのは確か小樽の人用でした。知らない方はググってください。さて、峠もだんだん越えて下り勾配で、山の中から市街地に向かって降りていくんだなという感じになってきたところで、とってもいい雰囲気な街並みが出現。どうやらですね、本宿という宿場町のようです。どうも残念ながら記録は分からないで、何でもここでご紹介できないのが残念なんですが、結構いい雰囲気でしたよ。途中、町営の温かい川と書いてぬる川キャンプ場発見です。とても良さそうなロケーションなんですけども、現在は例の件でお休み中。夏休みは混雑しそうですが、平日なら良さそうですね。ハンターかぶってゆっくり走れるから、今まで気づかなかったこともいろいろ気づいて助かりますね。今回のツーリングは香り、そう、金木犀のいい香りがしてきたなと思ったら、次は田舎の香水がブーン。まあこれがね、交互に襲ってきて、金木犀が台無しっていう感じもありましたが、秋のツーリングに来たなっていうような実感をしました。国道406号は地味に空いているので安心ですが、そうは言っても目的地にあと1時間はあるわけで、次に出てくるのはオートセクション跡。カーブを曲がった信号の先に突然大きな門と大きな提灯が出てきます。こちらがオートセクションになるんですが、こちらはですね、北国街道の脇王冠であって、江戸と信州を最短経路で結ぶ信州街道に、設けられた幕府が管轄関所だったそうです。あの橋脚国貞八中寺が関所破りをしたことで有名だそうですよ。現在はね、再現された関所の門があるんです。駐車場はないもの、ちょっとしたスペースがあったもんですから、しめしめとハンターカブを止めましたが、あれ本当にこれだけっていうぐらい門しかありませんでした。でここで気がついたんですけどね、ナビ代わりにしている関係上、 iPhone のね、電源コードがこうつながっているわけじゃないですか。写真を撮るのにちょっと面倒ですね。おっと、いきで写真写キシンといった時にコードを外して、顔認証をして、マスクはしてるわ、ヘルメットをかぶってるわで、ね、なかなかならないから、また打ち込んでねっていうようなことをやると、デジカメを取り出した方が早いですよね。ということで、今度フロントキャリアかセンターキャリア、その辺にデジカメを置いといて、エンジンをかけたままヘルメットをしたままでパシャッとしてみようかと思います。すると荷物がかなりね、増えちゃいますけどね。ちょっとばっかりがっかりなセクション跡を通って、どんどん進めていきましょう。やっと反対側車線にバイクさんが3台、いやえをしたところ、明るく返してくれました。考えてみたら今日は初めてでしたね。しばらくまた進みますと、中寺地蔵、中寺戸惑いの松というのが出てきました。何をこれって思いつつ進みますが、ところで、皆さん、国貞中寺ってどれだけ通じるんですかね。まあ、国貞中寺っていうのはですね、江戸時代末期のね、橋脚だそうでございます。まあ、国貞っていうのは生まれたところの城主、国貞村っていうところに由来して、本名は長岡中次郎さんだったそうでございますけど、まあ後々幕府となって、上州から信州の方をね、活躍するんですけども、天保の大飢饉なんかではですね、農民を救済した橋脚としてですね、あの講談、浪曲、映画、新国劇、大衆演芸などの題材にもなってますよね。 赤城の山ぼっこよい限りかなんてね名文句がありますけども、まあ、この忠次さん1846年上州に帰るんですけれども、この頃中風を患っておりまして、跡目をねこう譲った後上州に滞在してたんですけれども、まあいろいろありまして捕まっちゃいました。一家の主要な子分も捕まったと、江戸の勘定奉行さんのところに、ね、移送されて取り調べを受けて御殿場町の牢屋敷に入ってたそうです。まあ、いろいろな罪があったんですけれども、その昔あった大戸関所の関所破りによって、まあ処刑されちゃったっていうことらしいです。とはいうもののですね、この忠次さんいろいろねやってくれたわけじゃないですか。飢饉の時にねお米をね皆さんに配ったりしたそうでございますので、非常にいい方だということがね地元の方には残っているようで、その お墓があったり、まあそうやって関所破りしようかな、どうやらしようかなと戸惑ったという末があったりするそうでございます。一大の、まあ、変な言い方ですけど国定忠次のね、まあ、これ名場面のところの場所だったのかもしれませんね。そんな戸惑いの末を見たり、市場農園なんて看板を見たりするとね、あは市場ね、栄養費問題がなければどれだけすごいピッチャーだったのかななんて、楽天に行かなければななんて思う話を思い進めながら行くと、コンビニ発見。いやー久しぶりです。コンビニがあるとこっちがもう都会だなっていうような気がいたしますね。まあ随分偏った考えですけど、やがて、左手に道の駅倉淵小栗の里というとこが出てきます。この辺でピンと来る方はかなりの大河ドラママニア。小栗忠順忠政でいいの、忠順忠政ちょっと分かんないけど、あの幕末期にね、日本の政治家だったそうですけど、武田真治さんが大河ドラマではやったのかな。まあいろいろね、日米修好通商条約を結ぶために頑張ったとかね、洋式軍隊の整備とか横須賀の製鉄所の建設なども行ったそうですよね。徳川慶喜の結構ついてたんですけども、まあいろいろあって捕まっちゃったんですけども、まあ結局勘定奉行時代にね徳川家の大金を隠蔽したっていうようなね理由だとか、大砲を持ってた小銃を持ってたなっていうのがあって、でまあよし処刑されちゃったようですけども、ドラマの方ではね、あのネジを口に入れたまんまでね処刑されてますけど、マジさあんなことはなかったんでしょう。ちょっと大罪人のようになったんですけども、明治中心のね歴史観がこう変わってくると評価見直されて、大隈信繁や東郷平八郎から幕府側から近代化政策を行った人として評価されているそうですよ。司馬太郎は小栗のことを明治の父というふうに記したそうでございます。大河ドラマでの処刑のシーンでは分かんなかったんですけどもね、小栗忠政がこんな山の奥まで逃げていたのに斬首されたということを考えると、当時の新政府とてもえげつないことをしたんでしょうね。死後評価が上がったとはいえ、渋沢栄一があれだけ活躍できたわけですから、そこに大栗もいたらまたね違った形で日本も発展したのかもしれません。今回あまり時間がなかったというか下調べを与えなかったせいもありますのでね、大栗の方の方の立ち寄れなかったんですけども、次回ちょっと渋沢と大栗をセットでね、見学したらいいかなと思いました。若干遠いんですけどね。やがて、国道から県道15線に入って北陸新幹線をくぐっていけばもう高崎市です。路線バスのバス停も高崎経済大学経由の文字があるので安心です。高崎経済大学附属高校のとっても立派なサッカーグラウンドを過ぎると、突然右手に、おお、なんだこれっていうような施設が目に入ってきました。そんなも高崎市ソフトボール場、2019年に完成したようです。ですから Google の古いやつだと出てきてませんけどね。第一グラウンド、こちら宇津木グラウンドと言います。ソフトボールの監督が宇津木麗華さんの、あの宇津木ですね。中はですね、人工芝で電光掲示板もあって、とっても立派なグラウンドのようですよ。女子ソフトボール界のエース上野さんのね、所属するところもビッグカメラ高崎ですもんね。今この球場レジェンド宇津木さんの名前ですけども、今後上野投手が引退されたらどっかに上野由紀子記念球場でもできるんでしょうか。そのぐらい高崎って実はソフトボールが盛んなんですね。 ビッグカメラの他にも確か太陽誘電というようなチームもあったと思いますしね。ですからトヨタ自動車、トヨタ食器、ビッグカメラ、まあ、名古屋とだから群馬がそれとあと女子ソフトボール有名なんでしょうか、盛ん、有名というか盛んなのかもしれません。テレビで時々やってますよね、ES の方ですけれども、あれ見ちゃうとね、おーすごいなーと思いますよ。本当うまいしね。そうなってくると男子のソフトボールってどんなんだろうなって気になるんですけども、男子はやってくんないですね。さてそんな立派なソフトボールのねグラウンドを見ると、もうゲームセンターコルソ目の前です。お店の前の駐車場6台も止まれば十分なぐらいです。私は端っこにごめんなさいっていうような感じで止めて到着、約62キロでございました。で店内に入りますと、店内はお約束のように薄暗いゲームセンター、結構な音が響いててとっても苦手です。店内には自販機がちらほら、うどん、ラーメンにカップヌードルにホットサンド、さすがに人気入ってますね。機械の前にはテーブルというかカウンターというか、まあ3箇所ほどゆっくり座れるところがあるので助かります。では昼ご飯といきましょう。今日のお昼ご飯は天ぷらうどんとチーズトースト。天ぷらうどんが350円、チーズトースト320円、それぞれお釣りが出そうもないので細かいお金を入れていましたけども、500円硬貨は使わないでくださいって出てますんでね、もしこちらのコルソ行かれる方、細かいお金をいっぱい持っていってください。まあ毎度の通りお金を入れて押せばね、これうどんの方がすぐできるんですよね。トーストの方は1分近くかかる。チーンということで出来上がりまして、うどんの方結構ね麺は硬かったですね。うん、コシがあるって言った方がいいのかな。でもですね、おつゆの方はしょっぱくって非常に美味しい味でございましたよ。かたやチーズトースト、いまいち温まり方がムラがありましたね、残念。まあこちらの方はしょうがないかなっていうような感じがいたしましたけどもね。まあうどんが80点、チーズトーストはごめんなさい50点かな。ハバネロ入りってのはあったっけ、あっちはどうだったんだろう。とね、もうちょっとトーストあったかい方が良かったかと思いました。とはいうもののね、うどんも食べてトーストも食べるということでお腹はいっぱいでした。ということで帰ることにしましょう。帰りは国道50号です。手前をちょっと曲がったところで国道50号に入り、前橋駅前を通過。あれ俺さっき高崎にいたのになんでもう前橋なのなんて思ったんですけども、この高崎のねコルソっていうのは高崎というよりもどちらかというと前橋寄りだったっていうことなんですけどもね、どんどんどんどん東京を目指していくんですが、ここで失敗です。朝見た道の駅吉岡ね、温泉に入ろうと思ったんです。ところが全然手前でした。あ、手前というか全然吉岡の方が奥でございまして、私の入った方が上部道路に突入した方がとっても手前でした。はい、失敗でしたね。さすがに帰り道はね一気に帰ることができませんでした。でずっと上部道路から深谷バイパス、熊谷バイパスと走ってって、でまあ鴻巣まで行っちゃおうかな、その先まで行っちゃおうかななんて思ったんですけども、吹き上げっていうところで曲がりましてね、ちょっと近道をして道の駅よしみっていうところでジュース&トイレタイムを入れて帰ってきました。往復 337.6 キロ。しおんくんのねステッカーをサイトに貼って初めてのロングツーリングでした。しおんくんも337キロ疲れただろうなね。まあそんなツーリング大変疲れたツーリングとなりましたけどもね、あの旧奥州駅も歴史的な建物を見ることができましたし、久しぶりにね鉄分補給もできました。新幹線が1回見れたのかな、その程度で済んじゃったかな、あとほとんど列車は見れなかったっていうのは残念でしたけども、まあ久しぶりの鉄分補給、あとね自動販売機グルメ、とってもね中身の濃いツーリングに終わりました。しかしそのツーリングよりもたっくんとまーちゃんのお相手をした2時間の方が何倍も使えたのか内緒ですけどね。さて第201回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。今回の配信の写真などは V トークラジオのブログ http://v ブイストーク 650. シーサーネットの方にアップしておきますので、ぜひこちらもご覧ください。メールお待ちしております。どんなメールでも結構でございます。メールのアドレス vtokradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますので、合わせてご利用ください。またツイッターの方でも VTalk で検索していただければ、青字に VTalk のアイコンですぐに分かると思いますので、よろしければフォローの方もお願いいたします。また iTunes レビューの方もお待ちしていますのでね、よろしくお願いいたします。そうそう、実はですね、 Apple Pencil を買いました。まあ本物ではないんでちょっとあれなんですけど、で今この原稿もですね、今までは紙で印刷してたんですけど、 iPad でこう出してね、読んでるんですよ。とはいうもの、まだねこの iPad の使い方がねいまいち分かってません。今まであの宝の持ち腐れだったんでね、ほんとちょっと iPad を活用しようと思ってますので、 iPad の情報こういう風に使うんだよお前っていうのがありましたら、ぜひね、これはいいぞこのアプリ使えよお前っていうのがありましたら、これも教えていただけると大変助かりますんでね、宝の持ち腐れはあんまりしたくないもんですからね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。では今日も最後までお聞きくださいませ、ありがとうございました。第201回バイクやひとりごとポッドキャスト番組 VTalk ラジオ、これにて終了です。